噛む、叩く。気持ちを表現している。1、2歳頃になると噛む、叩くというね、行為が増えてきます。まあ、この時期のね、噛むとか叩くっていう行為はですね、子供の気持ちがうまく表現できずに行動で表しているという場合がね、多いです。やめてほしいのにやめてくれなかった、貸してほしいのに貸してくれなかったなど、まあ、言葉がまだうまく出ない 1、2歳の子にはね、よくあることです。まあ、言葉でうまく表現できない子供たちにとっての表現方法のね、一つでもあるんです。子供のね、言葉が発達してこれば自然と治っていくことが多いので、特にね、心配したり、神経質になることはありません。また、1歳頃だと歯が生え始めてきて、少し、かゆいということからね、ものだったり、人の手を噛んだりしてしまうこともあるんですけれども、これはね、普通のことですし、成長とともに落ち着いていきます。叱ることは NG。まあ、噛んだりね、叩いたりしている子供を見ると、なんで噛むの？叩くの？とか、まあ、痛いでしょうとかね。まあ、このようにとっさに叱ってしまう大人たちもいるんですけれども、まあ、本能で生きている子供たちはね、この行動を止めることができません。まあ、そして噛んだりね、叩いたりする行動というのも、悪気があってやっているわけではなく、まあ、言葉でうまく伝えられないがために、その表現方法のね、一つとして行動でね、現れています。まあ、このようにですね、子供の行動にもきちんとした原因があります。自分の感情の表現方法の一つでもあるのに、それをね、叱られたりしてしまうことで、子供というのは自分の感情を出すことをね、抑えるようになってしまったりだとか、またね、大きなストレスにもなってしまいます。まあ、その結果、噛んだり叩いたりする行為は、減ってなくなったりしても、まあ、爪噛みだったり、自分の髪の毛をね、抜いたりなど、他の行動をしてね、気を紛らわすようになってしまいます。まあ、これはよくありません。子供の気持ちを汲み取り対応。まあ、毎日ね、見ている親だからわかることもね、あると思います。子供が訴えていることは何なのか、何がしたいのか、などを読み取り、まあ、反応をね、見ながら、対応していくことが大切になります。また、すぐにね、止められるように、近くで見守ることはもちろん、まあ、子供が行動してしまう前に、その場からね、離れるようにするのも対策の一つです。まあ、兄弟に、ね、傷つけてしまうのであれば、まだしも、お友達とか知らない子供にね、傷つけてしまったら大変です。まあ、噛むとか、叩く前というのは、行動しそうっていうふうにね、まあ、なんとなく子供の雰囲気だったり、様子などからね、わかるかと思いますので、そろそろ来るなと感じたら、早めにね、その場を離れて違う場所に移動するようにしてください。また何か言いたそうにしている時には、大人がね、感情を表す言葉を教えてあげることで、感情のままにね、噛んだり叩いたりすることも徐々に減ってくるのではないかなと思います。親がお手本になってみせる。また子供というのはですね、親の姿を見て学ぶことが多いです。まあ、親がね、正しい姿を見せていれば、自然と子供にも身につくようになります。なので、貸してほしい時にはこうやってやるんだよ、こうやって言うんだよっていうように、大人がね、お手本になって行動を見せていくということもね、大切になります。まあ、成長して言葉も発達してきて、自分の気持ちをうまくね、表現できるようになれば、自然と噛む。叩くというね、行為も減ってきます。3、感触。自分の気持ちや感情をコントロールできない。まあ、子供というのはどうしてもね、自分の気持ちや感情をコントロールするということが難しいので、気に入らないことがあったり、相手にね、自分の気持ちや思いが理解されないと泣いて暴れたり、感触を起こす子もね、多いです。まあ、これは、癇癪を起こす行動で自分の気持ちを表現している場合が多いです。まあ、癇癪やパニックを起こしてしまうと、お母さんたちもね、お手上げ状態になってしまってイライラしてしまう方もいるかと思いますが、子供はね、自分の気持ちを受け止めてほしいだけなんですね。まあ、そのような時に叱ったり放置したりしてしまうと、子供の癇癪はより悪化してしまうことがあります。まあ、そんな時には、〇〇が嫌だったんだね、〇〇 〇〇がしたかったんだよね、などと、まあ、子供のね、気持ちを受け止めてあげることで、子供はね、自分の気持ちを理解してもらえて、受け止めてもらえるだけで落ち着くことも多いです。また自分の気持ちがうまく言えない子であれば、ただね、ぎゅっと抱きしめてあげてください。まあ、お母さんの愛情やぬくもりというのは、子供にとっては一番安心できる薬のようなものです。まあ、十分にね、子供の気持ちを認め、受け止めてあげてください。できなかったことを一緒にやってみる。まあ、やりたかったことがうまくできずに癇癪を起こしてしまう子供たちもね、多いです。そんな時にはですね、ママと一緒にやってみようかと言って、一緒にやりながらね、やり方を見せてあげることも大切です。もしね、やらせてあげられないような場合でしたら、なぜできないのかというね、理由を説明してあげるようにしてください。そしてね、できた時には一緒にたくさん喜んでね、感情を共有してあげてください。きっと子供のね、満足げな表情が見られると思います。まあ、癇癪はですね、子供の成長過程に大切な行動でもあります。対応をね、工夫しながら子供の気持ちを受け止めて見守ってあげてください。4. ダダをこねる。気持ちを受け止めてほしいだけ。まあ、ダダをこねる子供というのは、構ってほしい、見てほしい、甘えたいという気持ちから来ている場合も多くて、まあ、その行動を叶えたいという気持ちよりもですね、ただお父さんお母さんに自分の気持ちを認めてほしいというね、子が多いです。なので、そのしたいことがね、叶えられなくてもいいんです。まあ、まずはですね、〇〇したかったんだね、楽しそうだもんね、とか、〇〇欲しかったんだね、美味しそうだもんね、とか、まあ、こういったようにですね、子供の気持ちを受け止めてあげるということがね、何より大切です。まあ、それだけで子供は安心して落ち着く場合も多いです。もういつまで言ってるのとか、ダメって言ってるでしょとか、もう知らないからねっていうように、まあ叱ったり突き放したりしてしまうことで、子供はね、その行動が叶えられないことに対する不満と、また、自分の気持ちが受け止めてもらえない不満とでね、パニックになってしまって、よりね、行動が、ひどくなってしまう場合があります。まあ、もしね、泣き続けてなかなか落ち着かないのであれば、それは体調が悪いか、体調がね、悪くなる前触れです。子供の言いなりになる、脅すのは NG。まあ、かわいそうだからとか、もううるさいからとか、まあ、こういったね、理由で子供の言いなりになって物を買い与えたりする大人たちもいるんですけれども、まあ、これはね、行動を叶えさせてあげる行為でもあるので、まあ、子供が落ち着くこともね、多いです。まあ、ただ、これを続けていくと、子供はダダをこねたら、また、泣けば何でも買ってくれるといったね、まあ、間違った捉え方をしてしまって、今後も買ってほしいとき、何かしてほしいときにはダダをこねたりだとか、あと泣きわめくようになってしまいます。まあ、これは間違った教育です。思っていることはきちんとお口で言わないとママもわからないよっていうようにね、きちんと自分の気持ちは自分の口で伝えていくことのね、まあ、大切さを教えてあげるということがね、大切です。また、お化けなどのね、怖がるものを使って脅してしまう大人たちもいるんですけれども、まあ、そうすると子供に、恐怖だったり不安をね与えてしまいますし、またそれが現実に起こらないと分かってくると全く効果がなくなるので、根本的なね解決にはなりません。まあ、脅して言い聞かせようとするのはやめてください。また買ってあげられない理由、遊べない理由など、まあ、なぜねその行動を叶えてあげられないのかという理由をね、きちんと伝えてあげることで納得できる子供もいますので、理由をね、説明してあげるようにしてください。まあ、もしね、理由が見つからないのであれば、子供のね、行動を優先してあげるようにしてください。楽しみを伝える。まあ、子供は楽しみにね、とても弱いです。まあ、今からおばあちゃん来るよとか、今からケーキ買いに行こうかとかね。まあ、こういったこれからね、する楽しみを子供に伝えることで、気持ちをね、切り替えられる子もいます。次の目標につなげてあげる。子供のね、気持ちを受け止めて、子供が少し落ち着いたら、まあ、次、これ頑張ったら〇〇買おうねとか、〇〇できたら〇〇しようねとか、まあ、こういったように、 次の目標につなげてあげると、得たいもののために、やりたいことのために子供はね、その目標に向かって頑張ろうとします。まあ、子供のやる気を引き出すこともできて、さらにね、子供を伸ばすこともできるので、とてもおすすめです。まあ、頑張ればね、簡単に叶えられそうなことでご褒美をあげてしまうと、それはね、甘やかしになってしまうので、子供にとってまだ難しそうなことをね、目標にしてあげることもおすすめです。4、嘘をつく。まあ、3歳頃になるとですね、嘘をつくようになることもね、増えてきます。まあ、子供が嘘をつくということはね、自然なことなんですね。で、まあ、嘘にはね、いくつか種類があります。種類に合わせた対応についてね、これから紹介していきたいと思います。まず一つ目が、空想の嘘。現実と空想との区別がまだつかない。まあ、3歳というのはですね、まだ空想の世界と現実の世界との区別がね、つかないことが多いです。まあ、そのため、空想の世界のことでもですね、現実のように話してしまうことも多いです。ごっこ遊びの中で子供たちはどんどんと空想を広げていきますし、この猫ちゃんお腹空いたんだってとね、まあ、人形のことを現実の世界にいるように話してしまうこともよくあります。まあ、このこともあってですね、子供は、まあ、童話だったりメルヘンのね、世界を楽しむことができます。空想の世界を一緒に楽しんであげる。まあ、このような場合はですね、人形はお腹空かないよとね、本当のことを言ってしまうのではなくて、猫ちゃん何が食べたいのかなとか、まあ、お昼だから猫ちゃんもお腹空いちゃうよねなどとね、まあ、空想の世界を一緒に楽しんであげるということが大切になります。まあ、空想とね、現実の世界に、まあ、区別がつけば自然とね、このような嘘もなくなっていきますので、まあ、神経質になる必要はありませんし、叱ることはね、もちろん、NG です。まあ、4歳頃になると、空想と現実とのね、世界の、区別がつくようになりながらも、空想のね、世界を楽しむようになります。で、2つ目が、願望の嘘。まあ、これが欲しい、ここに行きたいという願望を、あたかも叶ったようにね、話してしまうことが、ありますが、子供にとってはね、悪気はなく言ってしまう場合が多いです。指摘するのではなく、さらっと願望に変えて言い直してあげる。まあ、そんなことないでしょうとか、そんなこと言わないのとね、まあ、指摘して、叱ったりしてしまうのではなくて、〇〇可愛いもんねとか、面白そうだもんねとか、〇〇行きたいねなどとね、さらっと願望に変えて、伝えてあげるようにしてください。まあ、これはね、成長とともに落ち着いていくことが多いです。で、三つ目が自己防衛のための嘘。叱らず優しく伝える。まあ、何か悪いことをした時に怒られると思ってね、自分を守る嘘なんですけれども、まあ、僕〇〇してないもんとか、〇〇ちゃんがいいよって言ったとか、まあ、実際はそうでないのに怒られないようにね、するためについてしまう嘘なんですけれども、これは幼児だけではなく小学校、中学校になってもよく、まあ、見られますね。まあ、このようなね、嘘をつけるようになったのも、相手の気持ちを考えたりできるようになったというね、一つの成長でもあります。まあ、なので、このような時にね、叱ってしまうのは、よくありません。叱られるからとね、自分の気持ちを隠したり、今後もね、嘘をつくようになってしまいます。まあ、そのような時は、その嘘に対して叱ったり指摘してしまうのではなく、まあ、ママ叱らないから本当のことを教えてほしいな、とね、優しく伝えるようにしてください。まあ、そのようにね、伝えることで子供が叱られないなら本当の気持ちを話してもいいかなとね、思えるようになります。口出ししたり否定したりしない。まあ、子供はですね、本当のことを話してみようかなと思った時にいろいろなことをね、話してくれます。まあ、そんな時にですね、お父さんお母さんが、だからってやっていいことなのとか、まあ、それは〇〇が間違ってるよねなどとね、口出しをしたり、子供の言ったことに対して否定してしまうことは、よくありません。まあ、せっかくね、子供は言おうと思って、話してくれたのに、否定したり、口出ししてしまうと、子供は今後、本音でね、話すことをやめてしまいます。 まあ、その結果お父さんやお母さんが受け入れてくれるように自分の本音ではなく嘘をついてね話すようになったりしてしまいますし、またお父さんお母さんにだけでなく周りのお友達や大人に対してもね受け入れてもらえるような答えや考えを言わなきゃとね嘘をついたりしてしまうようにもねなってしまいます。まあ、その結果その嘘をつくという行為がね当たり前になってしまって平気でね嘘をつくような子になってしまいます。まあ、これはね絶対によくありません。まあ子供がね話してくれている時には子供が間違っているなと思ったことでもですね最後まで口を挟まずに子供の話を聞いてあげるようにしてください。本当のことを話してくれた時にはたくさん褒める。まあ、本当のねことを話してくれた時にはですねママに本当のことを教えてくれてありがとうね、まあ、言ってくれてママとっても嬉しいよっていう感じでたくさんね褒めてあげるようにしてください。まあ、子供はですね怒られると思っていたことを褒められたりだとか認めてもらえるとねやはり嬉しいですしママに言ってよかったとね安心します。まあ、このようにその子供がね感じることができれば今後ね自分を守るために嘘をつくということも減ってきますし本当のことをね話してくれるようにもなります。で4つ目が気を引かせたい嘘。その場では反応したり相手にしない、まあ、見てほしい気にしてほしい構ってほしいことから嘘をついて気を引かせようとすることがあります。まあ、このような場合に反応してしまうと子供は嘘をつけば見てくれると思って平気でね嘘をつくようになってしまいます。まあ、嘘をつくことはいいことではないですし習慣づいてしまうとね直していくのにも時間がかかってしまうのでその場では無視をしてその後でね嘘は良くないということをね伝えてあげるようにしてください。また愛情不足だったり普段からね構ってもらえないとこのようにね嘘という行為で気を引かそうとしてしまうので普段からしっかりと子供との時間を作ったりスキンシップまた愛情表現をたくさんするようにして〇〇ちゃんのことをちゃんと見てるよというねことを、まあ、態度でね伝えてあげるようにしてください。まあ、嘘にはですね、いろいろな種類がありますし、3歳頃までの嘘というのは、ほとんどがね、子供に悪気がないことが多いです。まあ、嘘をつくことにもね、いろいろな原因や子供の思いがありますので、嘘をつく子供に対してね、なんで嘘をつくんだろう、何があったのかなとね、考えてあげるということが大切です。また3歳から5歳の幼児期につく嘘というのは軽いものであればほとんどがね一過性のものですので、まあ、時期が過ぎれば次第に落ち着いていくことが多いです。まあ、一時的にね意識的にその嘘を多くつく時期もあるんですけれども気持ちを丁寧に聞いてあげればね収まることもあります。まあ、嘘というのは子供の成長過程ではね自然なことですし心の成長を促すチャンスにもねなる大切なものです。むやみに叱ったりするのではなく、どの嘘かということをね、きちんと見極めて、正しく対応していくようにしてください。